東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
トビヤマシュンの Guess What Radio。この番組はナビゲータートビヤマシュンによる一度聞いたらつい誰かに話したくなるようなそんな厳選ゴシップネタを愛を込めてお届けする番組です。皆さんこんにちは、ナビゲーターのトビヤマシュンです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。早速なんですけどね、今日はねまたリスナーさんからのコメントをねご紹介したいなと思います。7回目にですねコンビニネタでアイスの紹介をしたんですけども、その時のコメントいただきました。ラジオネーム DJ かなこさん、ありがとうございます。初コメントですね、ありがとうございます。嬉しいです。しゅんさんお世話になってます。上京組のかなこです。なかなか聞けなかったのですがやっと聞けました。イタリアンプリンアイスバー買ってみます。相変わらずいい声です、聞きやすいです、頑張ってくださいということでありがとうございます。この DJ かなこさんはちょっとねあの同業の方なんですけどね、ちょっと嬉しいですね、同業の方に言っていただくなんて。逆にあの DJ かなこさんもねぜひあのレディオ365でね、番組デビューしていただきたいなというところなんですけどね。 DJ だからもうね本当に、いや本当にあのすごい素晴らしいね方なんでね、あのいつかねちょっとこちらのラジオに出ていただきたいなと。ゲストもいいですね。あ、とかそういう手もありますね。ゲストで呼びます。じゃあかなこさんお待ちしてます勝手に決めちゃいましたけどねというわけですね、それでは番組では皆様からのコメントメールなどを募集しております。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス shun@radio365.net shun@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは飛山俊の Guess What Radio 第9回目放送、テレワークをすでにやってレワーク始まります。この番組は Radio365 株式会社 iVision の提供でお送りいたします。ゴシップニュース。このコーナーでは今世界中で溢れているゴシップニュースの中から気になるトピックをあなたにご紹介するコーナーです。では最初のゴシップニュースいってみましょう。こちら、テレワークの現状は、マイナビニュースさんの記事からお送りしたいと思いますけども、10月29日、LINE リサーチの報告によれば8月31日時点でのテレワークの許可推奨を行っている職場は 24% と、最も高かった前回調査4月時点の 35% から11ポイント減少してしまったというニュースでございます。いやもうすでにねあの電車とか乗っててもそうなんですけども、本当にあのご出勤かなという方がねもうバンバン増えてきてるなという感じでね、あんなになんかこう電車なんか密になるなんて言って怖がっていたのは、どこやらという感じがしますけどね。実際皆さんいかがでしょうかね、乗ってみていて。もうやっぱ増えたきたかなと思いますし、例えばあのご家族でもね、お父さんが最近家にいないみたいな家にいないとか言うとちょっとねどっか行っちゃったみたいな感じですけど、そうじゃなくてあのねお仕事に行かれたとそうね、どっか行っちゃったとちょっと放浪しちゃったのかなみたいなね、感じですけども、やっぱテレワークね実際なんか進んでるように見えて意外と進んでないのかなというような印象は受けます。というか戻ってしまったと言いますかね。緊急事態宣言から4ヶ月経過して、新しい生活様式いわゆるニューノーマルにも慣れて、再度調整がかかっていると、分析されてるみたいなんですよね。働いてる人の、テレワーク状況を実際に調べたところによると、週に5日以上、週に3、4日くらいである人が 35%、 一方で週に1日から2日くらい、もしくはテレワークしてないという人は 65% ということで、テレワーク推奨の職場であっても半数以上の日数は職場に出るということだそうなんですよね。どうなんですか、僕はあのテレワーク推奨派なんで まあ、家だとね集中できないとかいろいろ弊害もあると思うんですけども、まあ、今のねまだこのコロナ禍においてはまだまだちょっとテレワークやってほしいかなという気がしますよね。じゃあそろそろ2つ目のてしまいましょうかね。それでは次のゴシップはこちら。どこでもテレワーク、続けてテレワークのネタ、J キャストニュースさんの記事からです。読売ランドね、皆さんご存知でしょうかね。東京都稲城市にありますけれども、プールサイドの特設スペースを仕事用にレンタルできるアミューズメントワーケーションを2020年10月15日からもう開始されているということだそうです。在宅勤務ならぬ在遊園地勤務を体験できるとのこと。これはどうなんだ、楽しいのかこれは。まあ、プランには、観覧車1時間乗車券5周分がついてくるほか、ゴンドラを1台貸し切り、ポケット Wi-Fi 付き完全プライベート空間で仕事ができるという内容になってるみたいなんですよね。実際この記事のライターさんが、まあ、やってみたところ、まあ、景色が気になったり眠気が来たりと全然はかどらなかったそうという。まあそりゃそうなんでしょうね実際ね。まあでも一方では園内の夏季限定プール WAI 近くにあるアミューズメントワーケーション特設スペースでも、テレワークが可能ということだそうなんですけど、こちらはねアトラクションが密集している中心部から離れているため訪れる人が少なく静か、園内 BGM がかすかに聞こえ、ジェットコースター利用客の歓声が、たまに響いてくる程度だそうなんですよね。で、雨天時は特設スペースの目の前にあるレストラン内にブースを設けるため天候に左右される心配もないと。ただ日が落ちてくると肌寒いので羽織物の備えをしておくということで、まあ、ちょっとねこれからどんどんね寒くなってきておりますのでね、まあ、そこは気をつけていただきたいというところですが、まあ、あの雨のところでも大丈夫ということで、まあ、遊園地でお仕事ですってどうですか、これなんか遊んでんだか仕事してんだか分かんないようなね、気持ちになってしまいそうですけどね。まあお家でやるにしても、まあ、遊園地でやるにしても、まあ、テレワークはテレワークということでね、まあ、職場の雰囲気がどうしてもね苦手だなとか、通勤するのがちょっと億劫だなという方のためにもねもう少しテレワーク、普及していったらいいかななんて思いますけどね。まあでもまだまだ本当の意味でのニューノーマルっていうのにはまだ時間がかかるのかなという気がいたしますね。というわけで以上ゴシップニュースのコーナーでした。コマーシャルへアクセス。
2041年、急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ、まさかイブなのか。
私の名前はイブ、あなたは？
僕の名前は達郎、星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能、イブ。そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。 連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ2020年12月公開。この日小さなモンスターが覚醒する。
このコーナーでは最初のコーナーで紹介したゴシップニュースをテーマに、さらに深掘り、そして視点を変えて語ってみようというコーナーです。今日のテーマはテレワークの歴史をディグアウトです。そうです、まあね、テレワークやってるワークとかちょっとねつまんない、ジョークで始まってしまいましたけどね、大丈夫です、まだこけてませんよ、大丈夫ですよ早速ね歴史振り返ってみたいなと思うんですけども、始まりがですね、なんと1984年から87年のこの3年間の間がまあ大体始まりと言われてるそうなんですよね。アメリカで普及していた勤務形態を参考にして、テレワークを導入していくという企業が現れ始めた時期ということですね。あ、これちなみに日本のテレワークの歴史ですね、失礼いたしました。象徴的なのが NEC さんねが取り入れたサテライトオフィスの設置ということだそうです。結婚や出産といったタイミングで辞めてしまう女性社員の、通勤負担の軽減のために、テレワークを導入したというのが始まりだそうなんですよね。そして時はどんどん流れていきますよ。1988年から92年、バブル経済の最盛期ですね、全国で地価が高騰していたというこの時代にですね、企業は都心部にオフィスを構えると維持に莫大なコストが発生するため、大人数を確保できるようなオフィスを構えることが難しい。また都心部近くに従業員が住めず、通勤時間2時間ほど離れた住まいを選ばざるを得なかったことなどから、テレワーク導入企業が増加したということなんですね。まあ、あの理由は違いますけど、まあ、今のね、感じにちょっと近いのかなという感じしますね。またバブル期は優秀な人材の確保のためテレワークで働きやすさをアピールする企業というのも増え、結果的にテレワークが増加していったということだそうですね。ただまだこの時期のテレワークはね、まだインフラが普及しているとは言えなかったそうで、パソコンですかね、まあ、十分に普及していなかった時代ですからね、まあ、今のそれとはね、まだちょっと違うのかなという感じですけどね。まあでもサテライトオフィスの普及はそのまま進んでいったということで、まあ、ある意味で今のベースになる部分っていうのができた時代だったのかなということで、結構早いですね、92年とかですよ。で続けますけども、93年から97年、バブルがまあ崩壊してしまうわけなんですけれども、テレワークの導入の背景にあった地価や、労働市場環境がまあ一変したということで、テレワークへの取り組みは少なくなってしまったそうなんですね。まあ、どんなあの物事の歴史でもね、一度はやっぱりあのこうなんていうんですかね、勃興とね、あの衰退っていうのをこう繰り返していくところっていうのはあるかと思うんですけど、ここではちょっと衰退期に入ったっていうところでしょうかね。ただまあ新たなテレワークの形として模索も引き続き行われてはきたという時代だったそうです。さらに、98年から2005年、だんだんねちょっと近づいてきてますけれども、98年以降は仕事でのパソコンやインターネットの利用が一般的になってくるとともに、テレワークが再び注目を浴びるようになりました。まあ、95年がねインターネット元年とか言われてますけどもね、まあ、それからちょっと、まあ、慣れてきた頃でしょうかね。まあ、バブル期の地価高騰や労働市場環境の変化による対策としてではなく、BPR の一環としてより効率的な働き方を模索した結果として発生しているという背景に違いがあるということだそうです。まあ、バブル崩壊後はね倒産する企業も相次いだということで、生産性がより求められる時代になっていたということだそうですね。まあ、今にまあどんどんどんどん近づいていくわけですけれども、2006年から現代、ここはね結構大事な年だったみたいで、安倍元首相の時ですね、2010年度までにテレワーク人口の倍増を掲げたことによってテレワークがさらに注目されたと。また当時の所信表明では地域の雇用創出や地球温暖化に対してのモーダルシフト施策などの解決手段としてのテレワークというわけではなく、世界最高水準のインフラを活用した生産性向上戦略の手段としてのテレワークを普及させると宣言していました。ということで、ちょっとね今日のゲストはトレイではねかなり社会派な感じですけどね、大丈夫でしょうか。はい、 さらにテレワークでの IT 新改革戦略によって、企業構造の改革が進められていたと同時に、ワークライフバランスね、もうよく聞くようになりましたこの言葉ね、もう実現 を行おうとするという流れが、出てきたということでね、まさかね、それが今そして現代という感じですけど、コロナウイルスでね、まさかのね、テレワークがもう本当に主体となりつつある今ですけれどもね、意外と長いんですね歴史がね、84年あたりからということだったんですが、そんな昔からあったなんてっていう感じですね。もういわゆる SF みたいな雰囲気になってきたのは、でも最近なのかなという気がしますけども、その完全テレワーク化しなくても、いいんですけどもね、少なくとも週5とかでね、満員電車に揺られたりとか、あとオフィス空間でね、いらない緊張感ね、さっきもちょっと言いましたけどね、そういうのが少しでもね緩和されたらいいななんていうふうに私は思うんですけども、でもどうだろうね、日本人の皆さんね、真面目な方多いですからね、ちょっと僕は不真面目な方なんであれですけど、ちょっと多いから、難しいのかなっていう気はしますけどね。ちなみにどうでもいいんですけど、テレワークと俺大体同じ年くらいだなと思って、タメだなという感じでね、ちなみにディズニーランドと同い年です。どうでもいいですね。以上、ディグアウトトークでした。エンディングへとアクセス。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える。そんな場所がある。Radio 365。
山旬の Guess What Radio エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめいきましょうか。一つ目のコーナー、ゴシップニュースでは、テレワーク実施状況、そして遊園地でのテレワークをご紹介。二つ目のコーナー、ディグアウトでは、当たり前になりつつあるテレワークの歴史、日本のテレワークの、をディグアウトしました。さてさてさて、またね、最近本当にね、コメントいただいて本当にありがとうございます。もう一つリスナーさんからのコメントをご紹介したいと思います。ラジオネームニーナさん、2回目ですね、ありがとうございます。免許をね、取ったと、ごめんなさい、免許のね更新をしたというお話をした回があったんですけど、そちらにコメントいただきました。免許ゴールドいいですね。私は前回、カラーチェンジしました。保険料とか変わりますし、更新時にも時間かかるしで、踏んだり蹴ったりです。次回はゴールドに返り咲けるようにしたいですということで。いやそうですか。いやでもね、私もね、あんまりちょっと偉そうにね、ゴールド言ってしまったんですけどもね、この前も言いましたけども、本当ね、1週間に1回乗ればいいかなと。しかも近所のね、スーパーに車で行ったら、もう本当10分ぐらいのところにね乗る程度なんでね、それでゴールドって奪われてもっていう感じがしますけどもね、確かにゴールドじゃなくなるとね、こういった弊害があるのかなというのをね、ちょっとこのコメントをねいただいて、改めて思いました。そうですね、いや大変、いつでもね、ゴールドですよ、免許証にね、金色に塗ってしまえばいいんじゃないですか。いやそういうことじゃないですね。はい、ありがとうございました。というわけでね、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなど、どしどしお送りいただければなと思います。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。 ID 名は SHUN_TOBIYAMA 旬トビヤマで検索してみてください。というわけで、トビヤマ旬の Guess What Radio 第9回目放送、テレワークをやってるワーク、これにて終了です。ここまでのお相手は、テレワーク推進派の飛山俊でした。See you next time! バイバイ。この番組は、Radio365 株式会社 iVision の提供でお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation. Now Off Air。